地震の後の避難生活。在宅被災生活者とは、自宅が無事だった方までが地域防災拠点に行ってしまうと、避難スペースがいっぱいになってしまうので、このような方、在宅被災生活者は家に戻って寝泊まりをします。ただし、区役所からの様々な情報や食料などは地域防災拠点に届けられるので、これらは地域防災拠点の避難者と在宅被災生活者で共有します。在宅被災生活の中での共助。在宅被災生活を送る地域では、住民の皆さんで助け合いましょう。例えば、在宅被災生活者同士で声かけを行う。地域防災拠点から集めた情報は、みんなで共有できるように掲示する。救援物資を町内会館などで協力して分配する。高齢者など支援を要する方々への訪問と情報や物資の提供を行う。添えられているイラストは、在宅被災生活者の家を訪問し、声かけを行っている人の様子です。地域防災拠点での避難生活で大切なこととは？地域防災拠点での避難生活は、地域住民の皆さんが中心となって組織する地域防災拠点運営委員会が運営します。しかし、円滑な避難所運営のためには、避難者も運営に協力していくことがとても大切です。避難生活で行うこと、例、開設して間もない頃、避難者の受け入れ、把握、区割り、授乳や着替えなど専用スペースの確保、夜間の避難所内の防犯対策、救出救護活動、炊き出しの準備、備蓄物資の配給、トイレ対策。避難生活の中で必要となってくると考えられること。物資の管理・調達。在宅被災生活者との連携。情報の収集・整理・伝達。防犯のための見回り。ボランティアの受け入れ。避難者の健康管理など。地域防災拠点の運営については、地域防災拠点運営委員会によってマニュアルが作られています。トイレの組み立ての写真が添えられています。ポイント。エコノミークラス症候群。食事や水分を十分に取らない状態で、狭い空間に長時間座り足を動かさないと、血行不良が起こり、血液が固まりやすくなります。その結果、血の塊、血栓が足から肺などへ飛び、血管を詰まらせ、肺塞栓などを誘発する恐れがあり、最悪の場合には命を落とす恐れもあります。この症状をエコノミークラス症候群と呼んでいます。平成28年4月に発生した熊本地震をはじめとした過去の災害においても、多くの方が発症していますので、こうした危険を予防するために、定期的に体を動かし、十分に水分を取るようにしましょう。避難生活での水・食料。地域防災拠点に備蓄している水・食料は、自宅等が倒壊・火災等により、発災時に家庭内備蓄食料を持ち出せない方のための最低限の備蓄品です。そのため、各家庭で必要な備蓄をしておかなければなりません。地域防災拠点に避難するときは、備蓄したものを必ず持参しましょう。各家庭で最低3日分の備蓄をお願いします。参考、地域防災拠点にある飲料や食料の備蓄。水缶詰2000缶、クラッカー1000食、保存パン1000食、おかゆ460食、スープ220食、粉ミルク哺乳瓶20セット。